デボーション TV をご覧の皆様、こんにちは。神様の御言葉を今日もいただいて、新しい力と勇気にあふれて、一日をスタートしてまいりましょう。本日の聖書の箇所は、マルコ福音書の4章の10節から20節のところです。主題は、身を結ぶといただきました。まずは聖書の御言葉を共に聞いてまいりましょう。
マルコの福音書4章10節から20節。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなく、しばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。もう一つの、茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他、いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、実を結ぶことができません。与市にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。
さあ、今日の聖書の箇所から、今日は20節を取り上げました。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。この聖書の、今日の箇所においては、イエス様が例えについて解説をなさっている。まあ、そういうですね、箇所でございます。イエス様は実に例えの達人であった。まあ、だからある意味で、この日常生活に人々が目にするもの、そうしたものを通してですね、神様の国がいかほど豊かで素晴らしいものかをですね、語っていかれる。ある意味でこの神様の国というものを直接語ったところで、これはピンともきません。よくわかりませんので、そういうですね、抽象的なお話ではなくて、具体的な形でですね、まあ言うならば、身近な事柄に引きつけながら、理解して受け止めていくっていうことを常からなさったわけであります。まあこれは算数という事柄、数学という事柄においても言えることですね。1たす1は2というものがパッと子供にはよくわかりません。だからリンゴが1個ありました、もう1個ありました、合わせるといくつ、はい、1つ2つだから2つだね、1たす1は2だよという具合に覚えていくわけですね。でも実際全く質量も形も形状も全て完璧に同じなリンゴが2つあるかというのはないですね。だ正確に言うとリンゴが1個あるというのは確かなんだけれど、でも形も言うならば重さも多分、傷やなんかも全部違う。ね。だから本当は同じ位置とは認められないっていうのが、まあ数学では厳密に言うとそういうことになります。でも、まあそういったちょっと小難しいことは横に置いてですよ。ある意味で、まあそう言って大雑把だけれど、それを掴むために、まあそういったものや実際目に見えるもので示していく。そういうことが大切なわけです。まあ、イエス様もそういった例えを語ったときに、どういう例えだったかというと、これはある、お百姓さんのお話でしたね。農夫のお話でした。畑に行ったら、こうね、種をまこうとしたんですけど、ある種がヒューと飛んでですよ、ちょっと遠くに飛んじゃった。どこ行っちゃったかというと、なんと、人々がよく歩くですね、道端に落ちてしまった。そうしてしまったら、どうかというと、道端ですから、まあ、硬いね、土でありますし、実際ですよ。そこに根を張ることはできませんから、もう気づいたらですよ。鳥がやってきてね、それをパッと食べちゃった。また次の種は石だらけで、土の少ないところに落ちた。前ならば土がちょっとあったんで根を張ろうとしたんですけど、すぐその石でね、 言うならば、こう、阻まれてしまって、根を下ろすことができません。十分な水分を取ることができないので、火が昇ってしまうと、焼け焦げてしまってですね、枯れてしまった。そして他の種は、茨の中に落ちた。茨というものが、まあ、多い茂ってる中にポッと落ちたんですね。それで一生懸命伸びようとしたんですけど、上からもう茨が覆いかぶさってくるので、もう実を結ぶまでには至らなかった。でも、もう一つ、他の種はどこに落ちたかというと、良い土地に落ちた。良い土地というのは、シンプルに言うと、これは、よく耕されていて、手入れされている、言うならば、まともな畑ですよね。さっきの三つのこととは全然違う。そういうね、環境です。そこに落ちたらどうか。これはね、生えて育って、30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになったよ。このことを、こう、語られた。耳のあるもの。ね、聞く耳があるなら、まあ大体耳って聞くもんなんですけど、ある意味でこれはちゃんと受け止めていく心の整ったものはちゃんとこれを受け止めていきなさいよ。そんなことをどうだっていいやというような人たちは受け止められないだろうけど、まあそういうですね、事柄が示されているんでありましょう。さあ、そういう時に、そういう話をなさった。でもこれは多くの弟子たちにとってもですね、ちょっと何を言ってるんだろうか。単に百姓の話をしたわけではないなっていうことで、イエス様に尋ねた。その内容をですね、教えてくださいという具合に聞いたっていうわけですね。ある意味で、これは本当に、まあ、イエス様の日常生活がよく起こっていたことであったと思われますが。そういったことから受け止めながらイエス様は、神の国の秘密。そう。これは神様の国の、言うならば、姿を現実にね、私たちにこういった例えで示してるんだよということからをおっしゃっていながら。そして、まあ、そういう内容をね、あなたたちはもう私と親しい関係の中にあるので、ちゃんと打ち明けて教えるけれど、外の人々、ね、言うならば、まだ神様との関係を持ってない、私との関係もまだ持ってない、まあそういう人たちは、ある意味で例えでしか聞くことができないんだ。これは、旧約聖書で、神様はよくおっしゃったけれど、彼ら見るけど見えず、ね、また認めることはできず、聞くけど理解できない。そして、神様のもとにもう一度こう悔い改めて立ち返るということがないので、癒しを受けることもできない。まあそういう現実がこうやって示されるのだ。だから、イエス・キリストと深い交わりに入るということからは、とても大切なことだということを教えていかれたのです。そして、イエス様はこの例えについて聞いた弟子たちにもう一度、明快に語られます。この例えの意味がわからない。もうこれは本当に決定的に、ね、問題だから。さあ聞くんだよ。ということで、このところで解説を始めてくださったんですね。種をまく。これは神の言葉をまいてるんだ。今私も神の言葉をね、こう携えてきてみんなに語ってるけど、その事柄を今これ教えてるんだよ。でも、道端の、に落ちた種ってこういうことだ。それは、御言葉、神様の言葉を聞いたけれど、すぐね、悪いやつ、サタンがやってきて、その御言葉を奪い取ってしまう。だから、せっかく撒かれても、全部奪い取られてしまうので、なんか自分の中にね、形になって根ざして、息づいていくことはできないんだ。また、石だらけのところというのは何かというと、まあ、聞くとすぐ喜ぶんだけど、神様の素晴らしさへちゃんと行き着く根をね、張り切ってないので、しばらく続くけど、ちょっとね、言うならば、喜んで受け入れるけど、まあ、ちょっと苦しいことや、まあ、大変なこと、これを艱難や迫害、ね、当時の、マルコ福音書の直面していた時代は、もうすでに迫害が起こっていたようでありますから、そういった困難や、自分の思ったように抜かないことからや、またね、責められる、まあ、そんな体験になってくると、あっという間にそれにつまずいて離れてしまう。また他の者たち、それは、茨の中にあったんだけど、これはいろんな思い煩いや、世の富の誘惑、そして他の欲望、まあ、こういった事柄が、もっともっと自分にとって大事なものに思えてしまって、神様の語りかけについて、全然心がピュアに向いていかない。邪魔されてしまって、もうその事柄が芽吹いても来ない。まあ、そういう状態だ。良い土地。これは、御言葉を聞いて受け入れる。まあ、シンプルに書いてありますが、要は種がちゃんとですね、畑の中に根ざしていくことができる。そして、邪魔もない、雑草も生えてこないし、また、しっかりとした、まあ、言うならば、根を張るための柔らかな土があるし、そこに湿り気があるところまでちゃんと通りつくならば、少々いろんな困難や迫害があったって、全然大丈夫でしょうっていうわけです。そして、そういう人たちは、ただ単に根を張って、大丈夫だね、芽が出せたね、じゃないんだよ。あるものは30倍。あるものは60倍。ね、あるものは100倍の実りが出るんだ。 実に豊かな実りが開かれてくるんだ。つまり神の言葉というものは、聞いて素通りしてはいけない。あなたの心という畑の中にちゃんと根ざして、そしてそれが育って、そしてそれが葉を茂らせ、豊かな花を咲かせ、その結果実りが豊かに出てくる。それこそが大切な生き方なのだということを示していかれたんです。さあ、今日このところからですね、受け止めたいことはこれですね。自分の心を丁寧に耕して、要は良い土地、良い畑にしてということです。豊かな実を結ぼうということですね。まあ、私たちの心の中にはいろんな習慣というものがあります。まあ、かつてね、このように生きてきた、私の人生このように歩んできた、そういう中で培った習慣というものがありまして、そういったものが、実は神様の言葉を、まあ言うならば、まかれてもですよ、それを奪い取ってしまったり、またそれをないがしろにしてしまったり、そしてまた邪魔立てしてしまって、成長できないようにしてしまう。そういうことがよく起こるということです。だからよく畑にこう、例えられているのは、まさしくね、雑草が生えてくるとか、害虫が生じるとか、外敵がやってきて食っちゃうとか、まあですね、いろんな事柄をですね、やはりイメージしやすい日常的な例えであるからなんです。で、私たちの心も良い土地であるか、それは自分の心を耕す中で起こってくるわけです。道端、まあこれはカチコチのね、あれ人々が歩き固めたところでありましょうけど、でもそれもどうでしょうね。本当にそこをちゃんと畑として開墾したらどうでしょう。硬いところも水をしっかり巻いてですよ。そして耕していったら、だんだんだんだん柔らかくなるでしょう。石だらけ、石を取り除いたらいいんですよね。どんどんどんどん石を取り除いたら、良い土地になりますよね。また、ある意味で、茨が出てくる。雑草が生えてくる。抜けはいいんですよ。そういった事柄を整えていくとどうなんですか？みんな良い土地になりますね。良い心が育ちます。ある意味で、育つ環境ができるわけです。これを、イエス・キリストによって生きる新しい生き方、新しい人と聖書は語るわけです。古い生き方、つまり古い生き方が道端のカチコチのような過去の常識です。いろんな考え方です。どういったことが当然でしょう、当たり前でしょう、これ以外何があるのというようなですね、世界観です。そうしたものも、ある意味で御言葉によって潤されて、そしてそこにね、御言葉の種がですよ、発芽してですよ、すごい世界が生まれたいけれど、それがちゃんと耕されていないとですよ、全部弾いてしまって、そして、あ、やっぱそれは無理やったね、みたいなことで、世間的な事柄に食い取られてしまうことが起こるし。また、自分の中にですよ、なかなか固くなな思いがあってですよ、頑固な思いがあって、私はこうでしかないの、私はこういう人間なの、私はこういうね、思いでしか生きりで来なかったし、もうそれ以外の私ってあるのみたいなですね、自分自身の枠というもので、言うならば自分に制限をしている。そうしたことからありますと、なかなかそこに根を張ることができずになってしまう。だから石はね、どうすか、取り除くんですよ。そしてまた、ね、茨もね、生えてくることがあるね。それは、周囲の人々の関わりですね。いろんなことで、チクチクチクチク、茨ですから刺しますよ。痛い、ことを言われるとか、いろんなことからにね、状況に、人々に翻弄されてしまう。まあそういったことからがありますと、やっぱりね、しおれてしまったり、生き生きとね、成長することができなくなってしまう。どうしたらいいんですか？抜くんですよ。ね、こういったことが大事だ。そうやって耕して、そして石ころをのけて、そして雑草を抜いたらどうなんですか？みんな良い土地になります。素晴らしい心に成長します。そしてそこには、御言葉の種がまかれたら、30倍、60倍、100倍の実りが出る。ぜひですね、あなたの心を今年、もしですよ、こういった道端みたいに固くなることがあったら、私の常識、私の考え方、世間はそうでしょう、当たり前でしょう、世の中はそんなもんでしょう、というような事柄があるなら、それをね、砕いていきましょう。ぜひですね、神様の御言葉によってこれもですね、コンバインのようにガーッとですね、こう、解きほぐす、そういう御言葉がありますから。このディボーションまさしくそういうことですよね。私たちの常識とか、過去の考え方とか、当たり前だと思ってきたことが、実はそれはもう、キリスト者には古いよ。まあ、そんなこといつまでも生きててもしょうがないよ。だから、キリスト者はこのように考えましょう。このように生きましょうっていう具合に砕いてくれますよね。そして石ころもありますね。石ころがいっぱいあったら邪魔だから、つまずきの石ですよ。ねえ、なんで、ねえ、こんなことが起こるんだろうか。ねえ、あの人はなんでこんなことしはるんやろうか。人にね、すぐつまずいてしまう。まあ、教会でもですね、なんで牧師さんは私のことをね、いつも当てつけて語るんやろうかってね、つまずく方がいらっしゃるけど、それは正しいつまずきなんですよ。なぜかというと、牧師さんは意図してあなたをつまずかせたいんではなくて、 神様があなたに当てつけて語っておられるからです。牧師さんはそんなことなどの事情の細かいところは知りませんから。まあそういうね、神様の器がね、語られることは神様が当てつけておられるんであって、牧師につまずくという石はね、ちゃんとのけなきゃいけない。そんなつまらない石にいつまでもね、転がってね、根が張れなかったら、あなたの人生は単にね、焼け焦げて終わるだけの人生。だから教会を転々とするのも、これはね、同じことです。石ころだらけの心をね、そのまましてるからですよ。自分に都合が悪くなったらすぐね、教会を変える。でもね、あなたの都合に合わせた教会なんてないんです。あなた自身がキリスト者としてのそういったね、素養を身につけなきゃならないためには、神様はあなたに都合が悪いこともね、おっしゃるし、神様は語られるし、でもそれを通してあなたがその心の石ころをのけていけたら、あなたはどこの教会でも、本当にそこで、神様の前で豊かな実を結ぶことができる、そういう心になるんです。だから、まあ自分に気に入るね、気に入らないっていう、そういう石ころ、どっかね、のけてしまった方がいいですね。神様に気に入ってもらえるかどうかが一番大事です。そしてまた、茨。まあこれもね、いっぱいありますね。いろんな世間的な評価とか、自分がどれを見られてるかとかですね、そういったことからに、うるうるされる。ね、もう本当に決定的にあなたが持たなきゃならないのは、私は神の子として、何ができてもできなくても大丈夫なんだっていうね、OK! I'm OK! ということですよ。このことからをね、ちゃんとやるってことは、その茨を抜かないか。あなたはこれができてるか、できてないかダメだって。茨ですか、抜いてしまう。ね、これがね、ちゃんと持ってるか持ってないとダメだ。これも茨だったら抜いてしまう。私は神様の子供として、本当に尊い存在とされているっていうところにすっきりしたちゃんと土地をね確保しないといけません。そしてあなたはそういったことからを実はデボーションを通して毎日の生活をすることができるんです。そして最終的に良い土地になったらどうなるんですか。そうです、御言葉を聞いて受け入れていく。ああそうか、この神様の言葉は今日私に実現する、今週私に実現する、この年私はこの事柄を体現していく人生になるんだ、そういう具合に受け止めていくと、どんどんそこには実りが出てきますよ。30倍、60倍、100倍の実りが表されてくる。今年2022年はぜひこの100倍の実りが与えられる恵みを共に体験していきたいと思います。キリスト信仰の中で本当に素晴らしいことは、何があってもなくても神のことに救われているということです。私の教会にですね、この障害者の方が、お仕事をなさっている、そういう働きをしている、会社をですね、経営していらっしゃる方がおられて、私の教会も全面的にそれに協力しながらですね、できることはさせていただいている、そういうですね、ことがついています。そのあとある方が手に召されました。その人生の最後、本当に、もうケアしている方がですね、ちょっと30分ほど時間を置いた隙にですね、隙にというかその瞬間にコトッとですね、もう意識がなくなって、そして呼吸が止まってしまう。その後一生懸命こうね、お医者様も頑張って回復の道を探ってくださいましたけれど、10日間ですね、意識不明のままそのまま天に召されていきました。この方は障害を精神的に持っていらっしゃったし、また実際に、依存症、特にですね、ギャンブル依存症でずっと苦しんでいらっしゃった。だからいつもですね、給料やまたね、わずかとや給料が入るとか、また実際にですね、生活保護費がこう入る。そういう時にちゃんと管理していなかったら、その日に全部使ってしまうので、やはり本当にですね、そのことからはケアしていらっしゃる、福祉の関係の方々も大変ですね、心痛めて過ごしていらっしゃった。でもこの方がですね、本当に最後亡くなった、普通はこういう生活保護の方がですね、亡くなったら即もうお釜です。いわゆるもう亡くなったところからお釜、何の葬儀もありません。なぜかというと葬儀を出すお金はないでしょうということです。そして行政はそういうことを認めないし、実際にですね、そういうことができた試しはないんです。ところがこの方が教会にいらっしゃったことは、当然ケアをした方もご存知だったし、そして私どもの教会の牧師がですね、一人それに専従しておりますから、まあその方が本当にですね、関わったら、なんとですね、お別れ会をすることができた。本当にわずかでありますが、本当にそういう場をね、持つことができたんですね。普通はないんですけど。だから、普通のお葬儀としてできません。だから、遺影もありません。ね、豪華な祭壇ももちろんありません。ただ本当に心ある方が捧げてくださったお花がちょっとあるだけでした。でも本当にこのところにですね、福祉関係の方が 5名ね、生きてくださったんです。私自身その姿に感動しました。あ、本当によく来てくださったなと思ったんです。でも本当にじーっと見つめながらね、やっぱり深いため息をついていらっしゃる。本当にそういう心を本当に察しました。何かというと、やっぱりですね、福祉の方々が一生懸命関わられたけど、本当にこの方は、どういう人生だったんだろうかな、ね、本当に、一生懸命頑張ったことは何だったんだろうな、そういうね、思いになっていらっしゃるかなと、ね、思いました。でも本当にそのお別れの式の中で、 もちろんもう式自体は昇天式ね、お葬儀と全く同じような形でなされましたが、牧師が素晴らしいメッセージをね語ってくれたんです。それ何かというと、この方は、本当に、生涯ね、依存症があり苦しんでいかれました。精神病もあって本当に精神的病にも苦しんでいらっしゃった。体も本当に調子が悪かった。でも59歳というこの年齢で亡くなられたわけでありますが、実は私は最後亡くなられる、まあ言うなら意識を失われるですね、前の日に、この方と会ってるんです。そしてこの方といろいろお話をして、そしていつものようにじゃあ帰りますねって言って別れようとしました。するとこの方がちょこちょこちょこちょっとやってこられて、おお、こう言ったってんです。加瀬さん、あ、そうです、この方は加瀬牧師なんですけど、このデボーション TV でもねメッセージを語ってくださってるお一人でありますが、加瀬さん、僕はねこう見えてもねイエス様を信じてるんですよってニヤッと笑って言ったってんです。おお、そうそう、イエス様を信じてる、それは素晴らしいよね。本当にこうね、どう見えてるっていうのも本当にそういう一生懸命のイエス様を信じてる、素晴らしい、それが分かってるって素晴らしいじゃない。そうなんですよ、加瀬さん、僕ねこう見えてもね救われてるんですよって言ったってんです。これがこの二つの言葉、イエス様を信じてるんですよ、そして救われてるんですよ。本当に神様の前で彼が生涯の最後に残した自制の句ならぬ自制の言葉です。この言葉をこの昇天式で、まあお別れ会で加瀬牧師が語った時です。この福祉関係の方々がね一様にみんなね目を拭ったんです。私本当に深い感動がね起こったなと思いました。そしたら翌日のことでした。その一人が加瀬牧師に電話してこられたそうです。そしてこう言った。加瀬さん、本当に昨日はお別れ会してくださってありがとうって、大体こういうことを持つことはできないのが普通なのに、あの方のためにこうしていただいて、私も初めて出席して本当に良かったです。なぜかというと、お棺に収まっているその方の顔を見ながら私はずっと思ってました。ああ、何にもできなかったなって。何にもできなかったな、この人にって。そうです。この方は依存症をケアする、働きをする方です。だから何にもできなかったなって。まあ、そうです。ずっと生涯、依存症を治ってなかったからですね。ある意味、私たちはそういう依存症が治ったら、ハレルヤ感謝。治らなかったら、ダメ、みたいに思ってしまう。でも、そのような中で、この福祉の方が、昇天式で聞いた。あの方は、でも、救われたんですよね。ってあれ聞いたら、ああ、よかった。って思いましたって。私は何もできなかったように思ったけど、そうじゃなく、そういう中であっても、でも、あの方は救われてたんだって。ご本人が言ったら、間違いないって。不幸じゃなかったんだって。ダメだ、ダメだって思って生きたんじゃなかったんだ。自分は惨めだ、惨めだって生きたんじゃなかったんだ。自分は情けない、情けない人生しか歩めてないって思ったんじゃなかったんだ。救われてたんだ。だから、恩返しをしたいっていう思いを持ってたのはそれだからなんですねって。多くの福祉の方が抱えていらっしゃるジレンマがあると思いますよ。それは何かって一生懸命世話するんですけどね。なかなかはかばかしいね。言うならば変化とか、そういった、その方が幸せになる姿を見るかって言ったら、逆にどんどんどんどん惨めになっていくようにしか見えない。そういう関わりを持っている方、たくさんいらっしゃると思います。その時に思います。人間って本当にできることって限られてるな。人間ってね、何でもできる。偉そうなこと言うけど、そうではないな。本当に人間の限界。人間がもう手が及ぶことはできない。心の領域もあることをよくよくご存知です。そういう中で、救われてた。障害はまだあったし、依存症も別にね、治ったわけではなかった。だけどこの方は救われてた。何ですか？そうです。心がね、整えられていたんです。良い土地だったんですよ。そして、この方は、なろうことがですよ。まあ本当に自分がまだ世話されていて、まだケアされていて、自分自身が何かね、されなきゃ生きていけない、そういう存在が分かりながらのですよ。ずっと、このほど語っておられたのは、僕はね、こんなお世話をされたから、恩返しがしたいんですよって。 恩返しをしたいっていう思いは何ですか？芽吹いてるじゃないですか。ね、誰かのために生きる。愛されて愛を知り、今度愛するものとして生きたい。本当にそういう命の芽吹きがもうすでに起こっていた。この方は誰がどう言ったって神の子だったんですよ。救われてるっていうのは私を認めてくれた方がいる。人々はいろんな評価をいろんなね、目先のことからであるけれど、でも本当にそういうね、ことを認めてくれた方がいる。この方によって私はね、安心している平安だって。実はその生き方、その生涯の最後、この方は豊かな実りを、実はこの死を通して表していかれたんです。この方の人生の完成でした。豊かな実を結ぶ。何か具体的な成果が出る。すぐイメージします。でもいろんな現れ方がある。その人その人の豊かな実の結び方がある。30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。いや、おそらく、この方の生涯、こうして語られていく中で、多くの人々に励ましを与えるし、勇気を与えるし、そうか、キリスト様の救いというのは、私たちのどんな状況の中でも起こるんだ。自分自身の環境がどうあったって起こるんだ。私は神様の子供として生きる。何があってもなかっても、何ができてもできなくても、何を持ってても持ってなくても、私は愛されてるって世界を感謝して生きることができる。幸せに生きることができる。そのことからを、この兄弟は、この方は、身をもって示してくれた。豊かな実を結んだなぁと私は思ったのです。愛する皆さん、今日あなたも豊かな実を結ぶ一人となれます。それはまずあなたの心を整えるところから始まります。あなたの言うならば、固いね、世界観、考え方、過去の常識、打ち砕いていきましょう。石、ね、つまずきの石、すぐ引っかかって、自分の思ったようにいかなかったらすぐむくれてしまう、そういうのも習慣ですから、さようならしましょう。すべては神様の手にあるし、どんな方も神様の守りの中に生かされているんですから、それを信頼しましょう。そして茨がやってきて、いろんな批判やいろんな評価、いろんなことからに翻弄される人生なくて、何があってもできなくても、神様、あなたは私を愛しておられる、感謝ですという良い土地をちゃんと私たちは感謝の前に備えて、豊かな実を結ぶ一年としていくものとなりましょう。お祈りします。天のお父様ありがとうございます。今日も、あなたが語ってくださいました。私たちの心という、畑を耕すことができますように、良い土地にすることができますように、そこにまかれた種が30倍、60倍、100倍の実を結ぶ豊かな人生を、神様私たちに与えてくださることを感謝します。どうぞそれを言葉だけ、また聖書の言葉の世界の、聖書の中だけのことにしないで、私の人生に当てはめて生きるものとしてください。イエス・キリストの御名によって祝福して祈ります。アーメン。それでは今日も実を結ぶために、私の心を整えながら前進してまいりましょう。またお会いいたしましょう。いってらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。